こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ガンジー自伝はマハトマ・ガンジーが自らの成長進行、社会活動を振り返った自伝的著作をもとに編まれた一冊である。一般に賞味されるインド独立の最終局面よりも少年期、英国留学、弁護士として渡った南アフリカでの経験、そしてインド帰国後の初期の運動に重点が置かれる。したがって本書の主題は完成された成人の伝記ではない。気弱さ見え、家族への不適切な振る舞い、食や性をめぐる葛藤なども隠さず記しながら、一人の人間が真実と非暴力を行動原理へ変えていく過程を示す。ガンジーにとって政治は権力を得る技術ではなく、自己規律、他者への責任、宗教的探求を試す実践の場だった。本書はその結びつきが、差別への抵抗と社会的連帯の方法へ形作られるまでを当事者自身の内省を通して読ませる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に失敗と弱さを記録し、成人像ではなく形成途上の人格を描く。本書の重要な特徴は、後世にマハトマと呼ばれた人物が自らを最初から道徳的に完成した指導者として提示しない点にある。少年期の虚栄心や恐れ、肉食を試みた経験、夫として妻を束縛したこと、若い法律家として人前で話すことに苦しんだことなどが反省とともに語られる。これらの記述は逸話的な骨格にとどまらない。ガンジーは真実を語る資格を他者を裁く立場ではなく、自身の矛盾を検討し続ける姿勢に求めている。非暴力や禁欲も優れた人だけが実行できる教義として現れるのではなく、行為の結果を引き受ける反復から育つものとして扱われる。そのため読者は英雄の業績を称賛するだけでなく、政治的宗教的な信念が日常の振る舞いからどのように試されるかを考えられる。一方で自伝は本人の視点による記録であり、家族、とりわけ妻の経験を十分に代弁するものではない。この限界も意識することで、自己批判的な語りの価値と射程をより正確に捉えられる。次に、南アフリカの人種差別が弁護士を公共的な抵抗の担い手へ変えた。本書の中心部分を占める南アフリカ時代では、ガンジーが法的職業人から在留インド人の権利を守る運動の組織者へ変化する過程が描かれる。鉄道での差別的な扱いをはじめ、インド系住民が受けた制度的、日常的な排除は個人的な屈辱として終わらなかった。ガンジーは請願交渉、新聞を通じた情報発信、共同の組織化を用い、差別が個々人の偶発的な不運ではなく公的に対処すべき問題であることを示そうとした。ここで法律の知識は単に裁判に勝つための手段ではない。異なる立場の人々の利害を整理し、当局に説明責任を求め、共同体に持続的な行動を促す基盤となる。初期には大英帝国への忠誠とその枠内での権利要求を両立させようとしていた点も重要である。後年の反植民地主義的なガンジー像を前提に読むと、この段階の限界や変化を見落としやすい。本書は思想が最初から一枚岩だったのではなく、差別の現実と組織経験を通じて再考されていったことを示している。さらにサティアグラハは、相手への攻撃ではなく自発的苦痛で真実を主張する方法である。ガンジーの政治思想を理解する鍵は、しばしば単純に非暴力と訳されるサティアグラハである。本書ではそれが暴力を使わない消極的な戦術ではなく、真実への執着を意味する積極的な実践として発展していく。理不尽な法令に従わない場合でも、相手を憎み傷つけるのではなく、自らが処罰や不利益を引き受ける。その自己犠牲によって不正を隠している制度や社会の良心に訴えるのである。故にこの方法には参加者の規律が不可欠となる。怒りに任せた報復、脅迫、運動に加わらない人への強制が起これば、目的と手段の一貫性が崩れるからである。ガンジーが運動の参加者に忍耐や秩序を求め、時に行動を止めたこともこの原理から理解できる。もっとも、自己苦痛が常に権力者を説得するとは限らず、苦痛を負う側への負担も重い。本書を読む価値は、非暴力を無条件の成功法則として受け取ることではなく、抵抗の正当性、手段、責任を切り離さずに考える視点を得ることにある。そして、簡素な生活と自己規律を政治活動と切り離さないという思想、本書では菜食節制、衛生、労働、財産への距離の取り方といった生活上の選択が政治運動の周辺的な話題ではなく、思想の核として扱われる。ガンジーは食事や欲望消費をめぐる自らの実験を通じ、近代を支配や習慣に流されないための条件として捉えた。生活を簡素にすることは製品の演出ではなく、他者の労苦や社会の不平等への依存を減らし、公共的な責任を引き受ける訓練でもあった。インディアンオピニオンへの継続的な執筆や共同生活の経験は、考えを公に検証し、生活と主張のズレを小さくしようとする試みとして位置づけられる。 ここには政治的に正しい主張を掲げながら、私生活では別の価値観に従うことへの厳しい問いがある。ただし、こうした禁欲的な規律を誰にでも同じ形で要求できるわけではない。健康、家族関係、ジェンダー、経済状況によって負担は異なる。本書は模倣の手引きというより、信念が日々の消費労働関係性とどう結びつくかを考えさせる記録として読むべきである。最後に、対立を和解へ導く法律家の経験が非暴力運動の実務的基盤になる。ガンジーは若い時期、法廷で雄弁に戦う弁護士という理想像には必ずしも適合しなかった。しかし南アフリカでの実務を通じ、法律家の役割は勝敗を争うだけでなく、対立する当事者の関係を修復することにもあると学んだ。この認識は本書における非暴力の具体性を支えている。相手を敵として固定しないことは単なる寛容な感情ではない。事実を調べ、当事者の利害を把握し、合意の余地を探り、約束を守るという粘り強い実務を必要とする。労働問題や住民の権利をめぐる活動でも、ガンジーは交渉と組織化を軽視せず、参加者には暴力を避けるだけでなく、自立して秩序を維持することを求めた。また、暴行を受けても加害者を訴えないという選択は行為を容認することではなく、扇動や偏見を生む環境も含めて問題を変えようとする姿勢として示される。もちろん被害者にやなしを期待することには慎重であるべきだが、本書は正義を報復と同一視しない可能性を提示する。理念が交渉記録、責任ある集団行動によって支えられる点に、この自伝の実践的な厚みがある。結論として、本書はガンジーの名は知っていても、非暴力や不服従がどのような経験から生まれたのかを知りたい読者に適している。インド史、植民地史、宗教思想に関心を持つ人はもちろん、差別、労働、政治参加、対立の解決を考える人にも有益である。得られるのは、名言や成功談の集積ではない、個人的な欲望の討議。他者との関係、職業上の責任、社会的不正への抵抗を一つの生き方としてつなぐ思考である。非暴力を感情的な穏やかさではなく、法をめぐる判断、組織の規律、自発的な負担、相手との交渉を含む厳しい実践として理解できる点は大きい。同時に家族への接し方や初期の帝国観など、後世の理想化では解消できない問題も見えてくる。一般的な伝記が独立運動の成果や晩年の象徴的場面を中心に描くのに対し、本書は本人の内面から、思想が試行錯誤の中で形成される過程を追う。インド独立の前史を求めるなら補助的な伝記が必要だが、ガンジーから見たガンジーに触れ、理念と生活の一致を吟味するためには変え難い出発点となる。ご支援いただける場合は、マハトマ・ガンジー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。